吉高加納牧師が聖書から聞き、今日語る言葉です。タイトルは、軍事同盟は平和を運ばぬ。お願いいたします。
皆様、おはようございます。本日よりアドベントにかけまして、イザヤ書を読んでまいります。先週まで創世記の原書誌を読んで、きました。で、急にイザヤ書ですが、そのつながりが分かりにくいなと思われる方もいらっしゃるでしょう。でもですね、この両者には非常に大切なつながりがあります。なぜならばですね、先週まで読んでいた創世記の原書誌というのは、このイザヤがユダ王国に予言警告をして、つまりその内容は、このままだとアッシリアに翻弄されて、果てにはシンバビロニアに滅ぼされてしまいますよという予言が本当に起こってしまった後に、つまりバビロン捕囚を経験した後に、原書誌っていうのは世界と人間、神と人間の関係を反省的に、そして根源的に振り返ってまとめた物語だからです。このイザヤ書の警告の出来事が本当に起こった後まとめられたのが原書誌だからです。そういう関係があるんですね。つながりがあるんです。で、さて、有名な王様ですが、ソロモン王という王様が言いました。このソロモン王の死後、イスラエルという国は南北二つの国に分裂してしまいます。イスラエルというのはもともとアブラハム、イサク、ヤコブという同じ祖先を共にする、12部族、ヤコブの子供たちが12人いました。その子孫たちがたくさんに増えて出来上がっていた12部族の連合体なんですね。ヤコブの子らよというふうによく言われたりするイスラエルです。で、その連合体が統一国家というものを樹立した。そして、ダビデ王、ソロモン王というカリスマ的な存在の時代、王様の時代に一定度の繁栄をもたらすわけなんですね。けれど、カリスマ的な王というのは必ず功と財があって、功財というものがあって、特にソロモンの失策というのは後々禍根を残します。ソロモン王の時代にはかなりの強権というか強固な圧政が敷かれました。またダビデユダ族、ソロモンユダ族、このソロモンの時代にはもうソロモンはユダ族の人しか大切な役割に起用しないというユダ族ひいきというのを徹底しましたので、ですからソロモンの死後はあっという間に、ずっと鬱憤が溜まっていた他の部族の人たちが反乱を起こしていくんですね。ユダを嫌った10部族が、北王国というのを作っていくわけなんです。で、北王国はイスラエルとか北王国はエフライムっていうふうに言われたりするんですけども、北王国イスラエルと南王国ユダ、それぞれが別々に王様を立てて、別の国になってしまったわけなんです。で、別の国々になってそれぞれの道を行きましたならばいいんですけど、まだいいんですけども、この両国の間ではお互いがお互いを吸収合併しようという、そういう目論見を持って何度も何度もこの南北は戦争するんです。戦闘状態が続くんです。そういうことを続けておりますと、当然両国ともに国力というものは弱っていきます。で、もともとイスラエルは近隣諸国、近隣民族との戦いをずっと続けてきた国ですから、他の国とのいさかいも絶えない状態でした。そして南北の対立、他国に対してはいつも牽制してなければならない、そういうことがありますので、あちらと戦うためにこちらと手を結ぶ、そしてまたある時期になるとあちらと手を結んでこちらと戦う、 そういうことを繰り返すうちに、このイスラエルもユダの方も両方ともなんですけども、神ヤハウェ、主ヤハウェを神様として、先ほど賛美しましたが、思いを尽くし、力を尽くし、心を尽くして神を賛美し、神を愛するという、この立法の根本ですよね。この信仰というものはもう全く形ばっかりになってしまって、形骸化してしまって、他の国と手を結んだりするときに他の国の宗教というものを上手に取り入れますから。で、他の国の宗教っていうのはほぼイスラエル以外の 国々は偶像神ですから、この偶像神のようなものをイスラエルの祭儀の中に取り入れていく、あるいは町の至るところ祭壇にさえ飾っていくようになっていくわけです。あるいは他の国の祭儀の中には、忌まわしいことですけれども、人間を犠牲として捧げたりする、そういうような、とっても神様お嫌いになることだと思いますが、そのようなことをして礼拝祭儀をやっていくようになる。もうイスラエルの信仰心というか、イスラエルが神様からもともと与えられた信仰アイデンティティというものはほとんど喪失してしまっていました。で、預言者と呼ばれる人たち、この漢字ね、預かる言葉のものと書きます。神様の言葉を預かって語るものという意味で、あらかじめ未来のことを予言する予言とはちょっと違います。神様の言葉を預かるこの預言者たちと呼ばれる人たちは、ある預言者は北王国の方で、ある預言者は南王国で、それぞれの時代に、時代も違うんですが、それぞれの時代にそんな風な状態になってしまっている、その北王国の、あるいは南王国の指導者たちや、あるいは頑なな民に対して、民衆に対して、神様の言葉を預かって戒めを語ったり、今のままではダメになると、神はお怒りになられる、そういう裁きを予告したり警告をした、そういう人たちのことなんです。たくさんの預言者がいます。聖書の中には17ですかね、預言書が書かれておりますけれども、たくさんの預言者がおりまして、それぞれが活動した、国も時代も異なっています。北王国の方では、北王国先に滅ぼされてしまいますけどね、この北王国の方が、つまり危機が早めに来たということなんですが、エリアとかエリシャという有名な預言者がおります。で、今回からアドベントまで注目をしていくこのイザヤという人は、南王国で活動した預言者です。紀元前736年にユダの国のウジヤ王、このウジヤ王というのはなかなか人望の厚かった王様なんですが、このウジヤ王が亡くなる年に、イザヤは預言者になりなさいという証明を受けて歩み始め、そして40年間にわたって南王国で預言活動をした、そのような預言者です。今申しましたが、イザヤが活動を開始したウジヤ王の時代は、分裂してからもだいぶ経ってはいるんですけども、分裂した後、最もユダの国が安定して繁栄した、割合豊かだったっていうか、割合というか、ユダの中では一番豊かで安定した時代だったと言われています。で、それはウジヤ王というのがなかなか巧みな政治家でして、近隣との関係を上手にやりくりした王様です。だから繁栄したんですけど、その同時に繁栄とともに、指導者たちの政治っていうのは腐敗していきます。そして、上層部一部の民だけなんですけども、非常に極端な贅沢というものが、身についていくわけです。おいしいものばっかり食べてるんですよね。いいものばっかり着て、だいたい舌がおごると心がおごるですね。心がおごると言葉がおごる、態度がおごってくるということはあるわけですけども、 そういうおごりというものが政治を支配していくわけです。思いやりというものがなくなっていく。そしてその社会には、ユダの社会には貧富の格差、それからもうお金中心、拝金主義というものが蔓延していく、そういう風潮の時代でありました。でしかも今度はこの情勢、世界情勢ですが、このウジヤ王が死んだちょうどその頃、東の方、中東、まあ、ペルシャ湾ですね、まあ、メソポタミアです。この中東地域の中では最も大国だったアッシリア、このティグラトピレセル3世という王様が、この人がアッシリアの皇帝になった、その頃からですね、アッシリアという国は自分の国だけで、自分の領土内だけで繁栄を築くという路線、もうそのことには満足しないで帝国主義路線を取り始めます。帝国主義路線というのは他国を侵略して奪っていくという、そういう政治です。他国に進出して他国を属国にする、あるいは植民地にする、そういう路線にアッシリアが踏み出し始めます。でこういうアッシリアが帝国主義に転じたという、そういう動きにですね、このまずとっても敏感に反応したのは北王国の方です。北王国のイスラエルはこれはまずいということで、自分たちの国がさらに北方に領土を接している、まあ、つまりシリアですね、今の、まあ、ダマスコが首都なんですけども、当時のこの国の名前はアラムと言います。このアラムという国、まあ、シリア、アラムという国と北王国が軍事同盟を結びます。そしてこれが反アッシリア軍事同盟というんですけども、そしてこの南王国の方、ユダの方にもこの反アッシリア軍事同盟に加盟しなさいということを強く迫ってくるんです。ところが、まあ、ウジヤ王は死んで、その孫アハズという王様が南王国の王様になっていたんですけども、このアハズはその北王国の申し出、躊躇を覚えるんです。もしアッシリアに盾ついたならば、やがて自分たちが危ないことになってしまうんだろうかって、じゃないんだろうかということを躊躇したんだと思うんですけども、でそのことに腹を立てた北王国とアラムの連合国が南王国に戦争を仕掛けてくる、ね、でこれがまあ歴史上有名なシリアエフライム戦争と呼ばれる戦争なんです。でこのような戦争は、まあやっぱり北王国とアラム軍の連合軍ですから、南王国としてはこう部がないわけです。そこで結局南王国の方はアッシリア帝国に女性を求めるんです。そして私たちを守ってくれ、そうすると私たちはアッシリアに従いますと。でここでアッシリアに取り入っていくということが起こります。まあ、一時的には保護されて延命できたんですけど、ただそれを機に大変な貢ぎ物をアッシリアにずっと送り続けるようになります。アッシリアからはアッシリアの宗教信仰が強要されていくようになります。当然のことながら、この貿易交易というものも、まあ、言うならば不平等条約のもとに好きなように思うままにされていくようになるわけです。まあ、もちろんユダの国の中でも一部の上層部の人たちだけはうほうほと潤うわけですけどね、民はどんどんどんどん貧しくなり、言論の自由というものが失われていくわけですね。でこういう一連の政治的な流れというものをイザヤという人はそれに直面しながら予言をした人です。まあ、イザヤの予言の中心は、まあ、軍事同盟、軍事的な忖度、他国との忖度、こういうものに頼るな、また経済的な繁栄というものに執着するな、神を信じ、神様に頼って、 神様の正義と公平を貫きなさい。そして社会的な弱者、まあ、かなり必ず出てくるのは家父や孤児が出てきますね、などを保護するような優しい政治を行いなさい。これをずっとイザヤという人は進言し続けた預言者です。で、イザヤという人の預言の特徴は、近未来的預言と遠い遠未来的な預言というものが織りなされている、そういう内容をイザヤは持っているという特徴があります。まあ、お分かりでしょう。近未来というのはこのままいけば間もなくですね、この国は大敗して、そして結局他国にすがっていたりしても、その他国から自分たちは滅ぼされてしまうぞ、もう近未来ですよ、もうそういう予言を、まあ、しているわけです。と同時にですね、イザヤという人の特徴は遠未来、しかし神に寄りすがるならば、やがて必ず神様はこの私たちの国にメシア、救い主をお与えになる。そしてそのメシアが私たちに与えられた時に、完全な平和が私たちを包むだろう、だから落ち着いて神様に寄りすがろう、これが遠未来的な予言です。希望をもとう、希望を捨てず、神様を捨てず、神様のしてくださる救い主を待とう、これがイザヤの遠未来の予言です。このね、イザヤの遠未来の予言が、まあ、言うならば700年後に、それから700年後にイエス様、イエス様、イエスキリストの誕生ということと合致しますので、まさにこのイザヤの予言はイエス様の予告である、イエス様の予言であるというふうに理解されて、今でもキリスト教会では、クリスマスの前、アドベントの時にこのイザヤ書7章とかね、そういうのが読まれるわけなんですよ。今日はイザヤの3章ということで、本来1章から読んだ方がいいと思うんですが、3章ということです。でも1章からの流れというものをちょっとこう辿っていくことがすごく大事なので、1章から少しずつピックアップして、まあ近未来予言ですね、このままだとダメだというこの近未来予言、そしてさっき言いました、その近未来予言の中に、1章から3章の近未来予言の中に遠未来予言がポンと挟まってるんです。そのあたり の、素晴らしさというか、興味深さをですね、今日は一緒に辿っていきたいと思うんですね。一章開けていただけますか。イザヤ書の一章、イザヤが告発した当時の、ユダ王国の、信仰面や政治面の腐敗問題性がガンガン、最初からガンガン、問題にされている箇所です。例えば3節見てください。牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場を知っている、しかしイスラエルは知らず、私の民は見分けない、こういう言い方をして、神のことを完全に忘れてしまっている、あなたの神が誰であるかということを忘れてしまっているということを神様が怒り嘆いているということを記してますね。で、下の例えば10節に行きましょうか。10節までの箇所ですね、今のところからずっと10節のところ、10節までを、読んでみますと、戒めから離れて、いわゆる世俗的な欲望に飲み込まれている人々の、暮らしの姿がずっと書かれているんですね。6節、頭から足の裏まで満足なところはないとかね、田畑の実りはお前たちの目の前で異国の民が食い散らしているとか、こういう厳しく荒廃した様子が描かれているわけです。そして11節から、お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる、ね、つまり先ほど申しましたように、ユダの祭司たち、あるいは民衆の宗教行為、あるいは祭儀というものが形ばかりで、 心の全くついてきてない、そういうものになっている、上辺だけの信仰というものが虚しい、私はお前たちが捧げるもの、捧げ物に飽いている、もううんざりだと神様が言ってるっていうあたりのことが書かれています。そして16節からは、洗って清くせよ、悪い行いを私の目の前から取り除け、悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも、まあ、正しい司法ですね、裁きをどこまでも実行して、搾取するものを懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ、社会的な弱者を守って、公正公平な司法を確立するようにということが進められているわけですね。そしてその後一章の後半終盤は、こういう状態であるがゆえに神はあなたたちを罰するだろうということを予告しているわけです。2章の方に行きましょう。2章の6節から見てください。あなたはというのは神はですが、神はご自分の民ヤコブの家を捨てられたと、ね、この民がペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。まさに宗教が混交している様子を師団が告発していますね。その後、この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない、この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがないですね。つまり民の上層部にはお金が流れ込んで贅沢三昧してる、ね、もう使っても使っても使い切れないぐらいのお金が指導者たちには流れ込んでいる。そしてしかしそのような金銭はペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、まあ、つまりアッシリアの方のことですけども、他国東方との横島な取引によってそうした金銀財宝がもたらされているんだけれども、けれどもこの国は軍馬に満たされ戦車には限りがないというように、アッシリアとの軍事同盟というものを少しずつ結んでいくことによって、この国の内部がどんどんどんどん軍事化しているということを示しているわけですね。8節、2章の8節、この国は偶像に満たされ、手の技指の作ったものにひれ伏す、人間が癒しめられ人は誰も低くされる、偶像崇拝の本質ってみなさん何だと思います？私ね、一言で言うと人間の欲望の満たしだと言えると思います。偶像崇拝っていうのは人間の欲望を神にすること、人間の欲望が満たされることを拝むことで、ユダにおいても、まあ、要するに人間の欲望が、そしてまあよく言うんですがマモン、富の力、この富の力が結局神様になっちゃってる。でそのような社会では欲望が神になる、富が神になる、そういう世界では必ず裏返しに人々が抑圧されていく、社会的弱者が生み出されていくですね。人間が癒しめられ人は誰も低くされる、人間の尊厳や人権というものが軽んじられていくというんです。で2章の10節からは、そうした状態のこの国を近未来にあって間もなく主は裁かれるに違いないということをずっと予告していくわけです。そして本日、司会者に読んでいただきました箇所ですけれども、3章も、まあ、堕落と、まあ、荒れ果てたですね、形ばかりになったユダの状態を憂えている内容です。そしてね、まあ、要するに全く中身がなくなってしまっていると言ってるわけなんですが、ちょっとだけ一言だけ、まあ、これは NG だと思うことを申しますが、まあ、12節に私の民は幼子に追いつかわれ女に支配されている、こういう言い方で、まあ、つまり中身がなくなったと、政治の空疎さあるいは民というものがその場限りの刹那的な 判断をしているという状態のことを言い表そうとしているのでしょうけれどね、まあ、幼子に追いつかれ女に支配されているというこの言葉はやっぱり NG です。で、否定的な、ね、事実を表現するために女とか子供っていうことを、そういう概念をね、私たちはね使わないようにしましょうね。私たちはもう使わないようにしましょうね。そして14節に、お前たちは私のブドウ畑を食い尽くし、貧しい者から奪って家を満たした。何故お前たちは私の民を打ち砕き、貧しい者の顔を臼で引き潰したのか。ね、まあ、ブドウ畑というのは神様の養いに人々が柔らかく和やかに結び合わされているという神様の、愛のこう共同体のイメージなんです。ブドウ畑。しかしですね、民が虐げられ貧しい者が放置されている、そういうユダの様子を、非常に強く断罪をしています。でね、ユダ、まあ、イザヤ書はですね、イザヤの予言というのは、これも、まあ、私は大事なこう予言の態度だなと思わされるんですけれども、もちろんその時代の政治の腐敗とか悪の蔓延ということを厳しく追及するんですけれども、でもそれは政治的正しさの問題というよりは、この社会の中に貧しい人がいて、この社会の中で生きにくくされている人がいて、その人たちの悲しみとか苦しみというものを、いつもそこからこの時代というものの問題を語っているということなんです。政治的な正しさというよりは、本当に神が作られた一つ一つの命をないがしろにするということそのものが神に対する背信の事実であるということを語っている。つまり予言というのは、民の苦しみと共にあるということです。予言というのは貧しい者の痛みと共にあるということなんです。で、よく教会というのはこの世の中で予言者の役割をしましょうですね、この世界が間違っていたり、あるいは政治の在り方が本当に間違っているときには、それをちゃんと正すような働きをしましょうねっていうことは、まあ、予言者的な役割っていうふうに言われるんですけど、間違ってはいけないのは、私たちはなんか正しいものとしてこの世界を裁く、この世界を糾弾するっていうよりも、その前に私たちが生きている立たされているこの社会の中で、まあ、傷んだり生きにくかったりする人たちの声と共にあるということ、これはいかんと、これよくないと、そのところから声を発するという、預言者っていうのはそれを忘れたらただの正しい人、まあ、ただの正しい人って変だけど、なんか正しいだけの人になるっていうかな、まあ、そのあたりのところをね、私はこのイザヤの言葉がいつもいつも指導者たちをこの糾弾するときに、弱い人たちのことを必ず語っているというところがすごく大事にしたいところだなっていうふうに思うんですね。さて、そのように近未来的な予言というのがずっと厳しい状態で続いてるんですが、その真ん中に、今日の1章から3章の真ん中に遠未来的な希望が語られている。これが今日の冒頭章詩で読んでいただいた2章の2節から5節です。この4節読んでみますね。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家をイスラエルよ、主の光の中を歩もう。この言葉、大変有名な言葉ですよね。国連本部の庭の中に、モニュメント、イザヤの壁というモニュメントがありますが、それにも刻まれている言葉です。イザヤの近未来予言というのは軍事的な同盟問題 軍事化に偏っていって一部の人たちは繁栄しているけど民衆は苦しんでいるという問題を告発しているわけですけど、でも一方でイザヤは理想を語っています。やがて来るこの近未来のさらにさらに先に来る、この遠未来平和の世界を語っています。でこのね、剣を打ち直して鋤とし槍を打ち直して鎌とする、でこれね、日本の歴史文脈で言うならば憲法9条が言わんとしていることです。いや、イザヤ書の思想、イザヤ書の理想を憲法9条の方が言い表していると、受け取ったというふうに言うべきでしょうかね。でもね、この日本の文脈を考えるとその憲法9条は今や風前の灯火で、政治家たちの奥が9条を嘲笑っている。憲法9条を幼稚な理想だ、憲法9条なんて言ってる人たちの頭の中はお花畑だ、そんな風に嘲笑ってる。現実は軍事同盟だ、憲法の内実はボロボロにされ、そして今の日本は日米同盟にどこまでもどこまでも従順に、そして今ではロシア・ウクライナ戦争の影響、これが日本の台湾有事に火をつけていくということをもう前提にして、つまり NATO という軍事同盟をそれとも連携をしていく、そして軍備増強のために国内のあらゆる福祉予算、医療費削減されて、教育費も削減されて、私たち民衆の貧困化っていうのはとっても加速している。まあ大きな声で言っても小さな声で言ってもいいんですが、しっかりと心に刻みたいことは、そのような軍事的な同盟や備えはその国に平和を運んではこない、そのことです。で私たちはイザヤの予言がこの国にも今響いている、で私たちはやっぱりこの国でイザヤの予言を聞いていかなきゃいけない、そういう時代なのかなと思います。でね、私たちがすぐさまこの国でこの国の政治を転換するなんていうことはなかなか叶わないんですけども、でも私たちは少なくともこうしたイザヤ書をはじめ聖書を読みながら神様の思い、それからイエス様と対話しながらイエス様の平和の祈り、それを聞いて生きる、イエス様と神様の平和とつながって、そして私たちはこの暗い時代の中でも祈りを生み出して生きる、まあ、悲しんでいる人や生きにくいと言われている人たちのその生きにくさの苦しい息を感じ取ろうとする、まあ、少なくともそういう存在でありたいと、まあ、そう思います。力があってもなくてもそういう存在でありたいと、そう思います。で本日は今日からこれから12月までイザヤ書を読んでいく初回ということで、イザヤ書のイントロダクションのような話をさせていただきました。時代背景、そしてイザヤの予言の特徴というものを心に留めて、これからアドベントまで過ごして一緒に過ごしていただけると幸いです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、本当に大切な力は何でしょうか。あなたが問いかけてくれています。私たちはあなたを信じさえすれば平和になるということもなかなか口で言えないほど、この世界が闇に包まれていることを知っています。しかしやはり私たちの手でどんなに軍事的な備えをしようとしても、それは私たちを危機に 陥らせてしまうということはどうやら確かのようです。神様ですから、そのような流れに組みしないで、そのような流れの中で神様と対話をし続ける私たちでありますように。神様、私たちが聖書を読んで生きるというこのささやかな生き方をあなたは祝福してくださっていると私たちは信じます。そして私たちはイエス・キリストの御名によって平和が訪れる、そのことを諦めずに信じ続けていきたいと願いますから、あなたが私たちを覚えていてください、私たちを顧みてくださいますようにお願いをいたします。でも世界中にはこの祈りを捧げている人たちがたくさんいます。政治の表舞台には誰も出られませんけれど、自分の苦しい生きる場所で懸命にイエス様の平和を恋願っている人たちはたくさんいます。その人たちと結ばれているということを覚えて歩んでいくことができますように、私たちに勇気を与えてください。これからクリスマスまで本当に平和のイエス様を迎えていくための備えをしてまいります。私たちの歩みを祝福し導いていてください。今日から始まる1週間、私たちの暮らしをお伝えください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。